い、こんにちは。左大臣光永です。私はいつもブツブツ言いながら外を歩いてるんですよ。しかし今は新型コロナのためにマスクしてるので、ブツブツ言ってるとすぐに息が上がってダメですね。川中島の合戦とか激しいところを語ってるともうすぐに窒息しそうになるので、結局今は何も外を出るときは語れない、ブツブツ言えないということになり寂しいです。呼吸という言葉が大切なんですね。改めて実感しております。本日は光明皇后の第11回死美中大です。光明皇后、光明氏、父は藤原の不人、母は阿賀田犬飼の道夫、おびとの御子、後の聖武天皇のもとに受胎し、養老8年724年聖武天皇の即位後武人を経て、仁義6年729年長屋王の変の後皇后となります。仏教に厚く帰依し、国分寺、国分二寺の造営、大仏の造営を進め、世役院、秘伝院も設けるなど社会事業にも務めました。天平正法元年749年娘の光顕天皇が即位すると、皇后宮式の機能を拡大し、死美中大という機関も作りましたが、これが藤原の仲間の台頭を招きました。前回は天平正法8歳756年聖武上皇が亡くなり、光明皇太后が聖武上皇の遺品も東大寺に収めた、いわゆる正倉院御物について語りました。今回は第11回死美中大です。前回の聖武上皇の亡くなるところから話は戻りますが、天平正法元年749年7月2日、聖武天皇が上位し、光顕天皇が即位しました。同日、藤原の仲麻呂が中納言を経ずに大納言に昇進しました。藤原の仲麻呂は、不人の嫡男、無知麻呂の次男です。率性聡敏にしてほぼ初期にわたる。生まれつき聡明で俊敏。ほとんどの書物を読破していたと。また算術を学び、その応用に長けていたとも言います。信楽宮での大仏造営事業で働きをなしたことにより、聖武天皇の目に留まり、正しい上近江の神とされます。平城京に都が戻ってからは、近江から主や貢ぎ物を納め、実績を積み上げていきました。大納言就任1ヶ月後の8月10日、仲麻呂は死美中大の長官、死美令に任じられます。死美中大とは、元皇后宮式であった機関です。皇后宮式、つまり光明皇后の身の回りの庶務を行う機関です。今回、娘の光顕天皇の即位に伴い、その機能を拡大し、その名も、皇后宮式という日本式のものから死美中大という中国風の呼び名に変えました。死美は中国で北極星を中心とする星座群のことで、天帝の住まうところ、つまり皇居のことです。その死美中大の長官死美令として藤原の仲麻呂が抜擢されたわけです。これは光明皇太后の仲麻呂に対する絶大な信頼が背景にありました。仲麻呂、頼みにしておりますよ。
はは、皇太后陛下、仲麻呂は全力を尽くします。
おそらく皇后宮式の権限も拡大したことも、死美中大と中国風に名を改めたことも、仲麻呂が長官になることも、すべては仲麻呂が光明皇太后に提案して行われたことと思われます。これが仲麻呂の野望の第一歩でした。しかし仲麻呂はすぐには動きません。いまだ政治の実権は聖武上皇が握っていました。聖武上皇に嫌われたら全てがパーになります。そこで仲麻呂は大仏開眼供養へのために協力し、自らも写経を行うなど、聖武上皇、光明皇太后夫婦へのご機嫌も取り続けました。天平正法8歳756年5月2日、聖武上皇が亡くなりました。去年52、遺言に、船戸王を皇太子とせよ、と言い残しました。 船戸王は新田部親王の息子、天武天皇の孫です。しかし、同じ天武系でも、日下部皇子の系統ではない傍流になります。今や権力者、聖武上皇はいない。中麿は期待に胸を高鳴らせたことでしょう。しかし、すぐには動きません。野心も押し隠し、聖武上皇の一周忌に向けて盛んに米や布を奉納し、光明皇太后、光顕天皇へのアピールを続けました。聖武上皇の一周忌を前に、いよいよ中麿は動き始めます。まず、光明皇太后、光顕天皇に働きかけ、皇太子の配立を図りました。天平正法9歳、757年3月29日、皇太子船戸王が突如皇太子を廃されました。密かに児童に通じて、選定にうやうやしきことなし、機密のこと、皆民間に漏らせり、しばしば教え悟しても、少しも改めくゆるところがない。密かに児童とみだらな行いをして、選定の喪中であるのに、そんな不謹慎もして、不敬なことであると。機密事項を民間に漏らした。しばしば教え悟しても聞かなかったと。というのが理由でした。真相はわかりませんが、おそらく中麿によるでっち上げと思います。これにより、船戸王を皇太子に立てよ、という先帝聖武の遺言は破棄されて、3月29日、船戸王は皇太子を廃されました。同年4月4日、光顕天皇は軍神を召集し、意見を求めます。誰を次の皇太子に立てるべきか。右大臣藤原の豊成、中塚左京、藤原の長手は、船戸王の弟の塩焼き王を、糞屋の地ぬ大友の小麻呂は、舎人親王の息子、池田王を、というふうに意見が割れます。最後に残った藤原の中麻呂が答えました。真を知る者は、君に宿はなし。子を知る者は、父に宿はなし。ただ天意の選びたもうところの者を、方前のみ。と、なんだか分かったような分からないようなことを言うんですけれども、あえて誰がいいと名前は挙げませんでした。光顕天皇は皆の意見も聞き終わると、挙がった人物の欠点を一人ずつ挙げていきます。そして最後に、王位王は若く悪評も聞かないので、皇太子に立てたいと思うが、どうか。ざわざわざわざわ。
勅命であれば、それは従います。
軍神は従うほかありませんでした。王位王は、舎人親王の息子、天武天皇の孫です。しかし、藤原の中麿と極めて結びつきの強い人物です。中麿の亡くなった長男、真頼の未亡人も妻としており、中麿の館、田村邸に住んでいました。いわば、中麿の養子同然です。王位王が選ばれることは、初めから中麿と光顕天皇が打ち合わせた上での出来レースでした。天平正法9歳、759年5月2日、聖武上皇の一周忌が終わると、中麿は守備内相に就任しました。守備内相は、それまでの守備令を単に改名しただけではありません。内外の軍事権を統括する最高武官、すなわち宮廷の護衛と帝都の治安維持にあたる近衛軍と地方の治安維持にあたる諸国の軍団、先森など全国の軍事力を統括する立場です。ここに藤原の中麿は絶大な権力を全国の軍事力を掌握したことになります。守備中大は日に日に権力を増していきました。通常天皇の勅書には最高意思決定機関である太政官の役人たちが署名します。しかし、この時期の勅書には、太政官が署名すべきところに、藤原の中麿はじめ、守備中大の役人たちが署名した文書が見られます。ここからわかることは、守備中大の権力が最高意思決定機関であるはずの太政官をも上回っているということです。本来、守備中大の前身である皇后宮式は、 皇后の身の回りの庶務を行う私的機関に過ぎません。国家の政策に関わってくるような機関ではないんです。にもかかわらず皇后宮式が死尾中大と名を変えて以降どんどん権力を拡大してついに太政官をも上回る権力を持つに至った。なぜこんなことになったのか。第一に藤原の中丸に乗せられてしまったことです。藤原の中丸は藤原南家無知丸の次男です。兄の藤原の豊成は右大臣となり左大臣立花の諸栄と共に国政を指揮する立場にありました。しかし次男の中丸には出世の望みはありませんでした。才能あふれ学問に優れプライドも高い中丸にそれは我慢できないことだったでしょう。そこで考えたのが太政官とは別のもう一つの出世のラインを自分で作ることでした。そこで大仏造営事業以来の光明皇后とのパイプを生かし死尾中大を作らせ自らが長官に就任したのでしょう。正規の出世コースが期待できないならもう一本別のコースを自分で作ればいい。この藤原の中丸の発想を私は大好きなんですよ。律令制の世の中にあってこういう破格な考え方をした人物がいたということ自体がワクワクします。だから私はですね藤原の中丸にはとても興味を覚えますし共感します。奈良時代で一番魅力的な人物だと思っています。中国かぶれである点は少かないですけれどもね。藤原の中丸についてはいずれ機会を改めてとことん語るつもりです。それにしてもですね太政官における死尾中大はいわば政府内政府です。ガンダムで言えば地球連邦政府に対するティターンズですよ。権力が腐敗する一番ダメなパターンです。光明皇后自身には野心はなくてもこうしたなあなあな二重構造が権力を腐敗させ野心家藤原の中丸の台頭を許したことは記憶されるべきと思います。さて飛ぶ鳥を落とす勢いの藤原の中丸でしたがそれを心よく思わない勢力も出てきます。次回光明皇后12橘の奈良丸の変に続きます。講演録音も公開中です。日蓮と一辺鎌倉新仏教の巨人日蓮と一辺について90分にわたって語っています。武田信玄3武田家滅亡武田信玄の最後から息子の勝頼が甲州天目山の戦いに敗れ武田氏が滅びるまで語っております。詳しくはリンク先まで。発売中です。日本の歴史アスカなら100人一首オンライン版はじめ細切れの知識ではなく体系立てて本格的に学びたいという方へオンライン版や DVD ロム版をご用意しております。こちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。